新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の25日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ゴールドマンサックスがビットコイン価格に連動しうる仕組み債募集を SEC に申請。フィデリティがビットコイン ETF の目論見書を SEC に提出。イーサリアム L2 スケーリングソリューションを開発するスタークウェアが7500万ドル調達。ジェミナイが暗号資産系プロジェクトを対象とするベンチャーファンドを設立。VR アーティスト関口愛美氏の NFT アートが約1300万円で落札。リンカーとクオンが世界40億ダウンロードのキャラクターのアート作品を NFT 化して販売。データチェーンが NTT データとブロックチェーン間のインターオペラビリティ実現に向け技術連携。ダブルジャンプ東京が NFT 特化のレイヤー2スケーリングソリューション、イミュータブル X とパートナーシップ締結。MCH が約1200万円相当の MCH コインの協賛開始。青山財産ネットワークスが STO 実施に向け、ハッシュダッシュに出資と報道。
一つ目のニュースいきます。アメリカゴールドマンサックスがビットコイン価格に関連しうる仕組み債、オートコーラブルコンティージェントクーポン ETF リンクトノーズデュー2026を約17億円で募集する予定であることが、アメリカ証券取引委員会へ提出した書類によって明らかになったというニュースです。この仕組み債は発行体により、2026年の償還日前に早期償還される可能性があるものとなっています。ビットコイン価格に関連する債券となるのは、アメリカのアークイノベーション ETF のパフォーマンスに依存する形を取るからです。アークイノベーション ETF は資産運用会社アークインベストメントマネジメントが提供する運用ファンドで、ビットコインやブロックチェーン関連企業に投資する可能性が見込まれています。アークインベストメントマネジメントは2021年2月の総運用資産は約5兆2000億円とのことです。
続いてのニュースいきます。アメリカ大手資産運用会社フィデリティがビットコイン上場投資信託 ETF の目論見書をアメリカ証券取引委員会 SEC に提出したことが3月24日に明らかになりました。この目論見書によると、フィデリティが申請した ETF の名称は WISE Origin Bitcoin Trust となっており、この ETF はフィデリティが開発したビットコインの価格指標、フィデリティビットコインインデックス PR によって測定されるビットコインのパフォーマンスを追跡することを目的としていると記載がされています。この ETF に関与する企業については、ボストンのフィデリティ本社と同じ住所に位置する FD ファンドマネジメントがスポンサーを、デラウェアトラストカンパニーがトラスティーを、そしてフィデリティデジタルアセットサービスがカストディアンを務めるということです。アメリカでのビットコイン ETF の申請はバンエック、バルキリー、NYDIG、ウィズダムツリー、ファーストアドバイザーズおよびスカイブリッジに続き6事例目となります。なお、このうち正式に審査が始まっているのはバンエックのビットコイン ETF のみとなっています。フィデリティ広報部はブロックチェーンメディアザ・ブロックの取材に対し次のようにコメントをしています。デジタル資産のエコシステムは近年大きく成長し、投資家にとってはさらに強固な市場となり、機関投資家の需要も加速しています。ビットコインへのアクセスを求める投資家がますます増えてきたことで、デジタル資産へのエクスポージャーを提供するより多様な商品の必要性が高まっています。とコメントをしています。続いてのニュースいきます。イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションを開発するスタークウェアインダストリーズがシリーズ B ラウンドにて7500万ドル、日本円にして約82億円を調達したことを3月25日に発表しました。スタークウェアはイスラエルを拠点とするブロックチェーン企業であり、主にイーサリアムのスケーリングソリューションおよびセキュリティソリューションの開発を行っています。具体的には計算作業をオフチェーン化することでトランザクションの処理速度を向上させる回路やゼロ知識証明スタークを利用した GK ロールアップであるスタークネットの開発などを進めています。今回の資金調達ラウンドは暗号資産系ベンチャーキャピタルであるパラダイムが主導し、他にセコイア、ファウンダーズファンド、パンテラ、スリーアローズ、アラメダリサーチの5社が参加をしています。ブロックチェーンメディアザ・ブロックによると、パラダイムの共同創業者であるマット・ファン氏は次のようにコメントをしています。 スタークウェアは極めて重要な問題に取り組みながら驚異的な成長を遂げるワールドクラスのチームであり、パラダイムがパートナーとして求める企業の象徴となっていますとコメントをしています。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所ジェミナイが初期段階の暗号資産系プロジェクトやスタートアップへの投資を行うベンチャーファンド、ジェミナイフロンティアファンドの設立を3月23日に発表しました。ジェミナイによると、このファンドを通じて次世代の創設者やプロジェクトに資本と専門知識を提供することで起業家をサポートし、クリプトエコノミクスの継続的な拡大を目指すということです。同様の取り組みとしてジェミナイは2020年12月にビットコインのコア開発をサポートするファンド、ジェミナイオポチュニティファンドを立ち上げており、これまでに45万ドル、日本円にして約4900万円をコア開発に投資しています。
続いてのニュースいきます。 VR アーティスト関口あゆみ氏の NFT アートが NFT マーケットプレイスオープンシーのオークションで約1300万円イーサリアムにすると 69.697 イーサで落札されたというニュースです。日本国内での NFT アート落札額としては最高額と言われています。関口あゆみ氏は NFT アートが落札された後、こちらの NFT アートなんと日本円で約1300万円で落札いただきました。正直まだ実感がないのですが、とても嬉しく驚いております。VR アートの新たな可能性が始まる記念すべき日となりました。ありがとうございますとツイートしています。なお落札したのは Twitter アカウントワッキピーさんとのことです。
続いてのニュースいきます。リンカー株式会社と株式会社クオンが共同で NFT のマーケットプレイスラティブルを通じてクオン社のデジタルキャラクターアートの販売を開始したことを3月25日に発表しました。クオンはインターネット初のキャラクター会社です。2015年頃から全世界の有力チャットアプリと提携し、 LINE、カカオトーク、Facebook、WeChat などでスタンプを展開し、累計ダウンロード数は27億件、累計送信回数は240億回を超えているということです。リンカーは2019年にクオン社と共同でキャラクターの権利自体を NFT 化し、独占ライセンス権を販売する取り組みを行っていました。今回販売を開始したキャラクターのアート作品は2020年2月にバンコクで開催されたクオン社のキャラクターアート展覧会で披露された計35点の作品です。出品された作品は Facebook や WhatsApp などのスタンプとしていずれも1億ダウンロード以上されているサギューン、ベタックマ、ビジネスフィッシュ、シュガーカブス、耳&猫などのキャラクターのアートであるということです。今後両社は国内外の IP やアート作品を活用した様々な NFT サービスをリリースしていく予定であるということです。
続いてのニュースいきます。株式会社データチェーンが株式会社 NTT データとブロックチェーン間のインターオペラビリティ実現に向け技術連携を発表したというニュースです。取引を仲介する第三者に依存しないインターオペラビリティ手法としては HTLC 方式とリレー方式の2つの方式があります。データチェーンが採用するリレー方式では、サービス利用者が管理者に秘密鍵を渡すことなく、取引の自動実行を行うことができるようです。両社は技術連携の一環として世界初となる IBC、インターブロックチェーンコミュニケーションによる取引を仲介する第三者に依存しないリレー方式を用いた複数の異なるブロックチェーン間における価値移転の自動化に関する実証実験を実施しました。そして実証実験により取引を仲介する第三者に依存せずにインターオペラビリティを実現する方法としてデータチェーンが開発を行うクロスフレームワーク及び IBC モジュールの技術的有用性が検証されたとのことです。リリースによればこれまで NTT データは技術研究テーマの一つとしてブロックチェーンのインターオペラビリティに着目し取引を仲介する第三者に依存せず価値の移転と権利の移転を同時実行することを目的に実証実験を進めていたとのことです。しかし NTT データがこれまで採用していた HTLC 方式ではサービス運営者の決済機能として異なるブロックチェーン基盤上において秘密鍵をサービス利用企業自身で管理したまま取引を自動実行するという3つの命題を同時に解決することは大変難しいものだったようです。今後データチェーンは貿易金融取引や証券プラットフォームの DVP 決済などにリレー方式を採用する独自プロダクトクロスフレームワークをビジネス応用していきたいとのことです。そしてデータチェーンは引き続きブロックチェーンのインターオペラビリティ領域を中心に NTT データとの技術連携を深めていき、異常系の検証やパフォーマンスの向上などより実用化に向けた検証を行い、早ければ2022年度以降の商用化を目指すとのことです。NTT データ取締常務執行役員の松永氏は、 NTT データではオープンイノベーションの一環として様々なベンチャー企業と技術連携し新たなサービスモデルの創出に挑戦しています。ブロックチェーンがデジタル時代の新しい社会インフラとなるにはインターオペラビリティの確保が不可欠です。今回縁あってインターオペラビリティについて先進的かつ幅広い知識を持つデータチェーンとの技術連携の機会を得ました。本実証実験で得られた知見を生かし、ブロックチェーンを使った社会インフラの実現に向けて取り組んでいきますとコメントしています。 続いてはニュースいきます。ブロックチェーン技術を用いたアプリケーション開発を行うダブルジャンプ東京株式会社がイミュータブル PTY 社と提携することを発表したというニュースです。ダブルジャンプ東京が運営するブロックチェーンゲーム開発支援サービス MCH プラスの参画タイトルが同サービスの展開するアセットミラーリングシステム AMS を通じてイミュータブル X への対応を行っていきます。AMS はマルチブロックチェーン対応を支援し、統一的なアセット情報取得と利用を実現するシステムです。これは国内ブロックチェーンゲーム領域としては初めての GK ロールアップ方式レイヤー2ソリューション対応の事例となります。イミュータブル X は2019年に NFT トレーディングカードゲームゴッツアンチェインドを立ち上げ、最高取引高210イーサを記録するなど、話題を呼んだイミュータブル社が開発するブロックチェーン基盤の NFT マーケットプレイスなどの取引手数料やスピードなどの課題を解決しようとする NFT 取引に特化したレイヤー2ソリューションです。
続いてのニュースいきます。MCH 株式会社が MCH コインを他ブロックチェーンゲームに対して協賛することを3月25日発表しました。同社はこれにより MCH コインエコシステムのさらなる拡張を目指すということです。MCH 株式会社はブロックチェーンゲームマイクリプトヒーローズを開発したダブルジャンプ東京株式会社により設立された企業で、 MCH 社は今年1月よりダブルジャンプ東京からマイクリ事業及びダブルジャンプ東京のガバナンストークン MCH コインを承継し運営を行っています。リリースによると、今回連携を開始するのはマイクリプトサーガ、ブレイブフロンティアヒーローズ、クリプトスペルズの3タイトルであるということです。またこれらゲームタイトルに対し、3月18日現在で約1200万円相当となる最大50万枚の MCH コイン協賛を予定しているということです。各ゲームタイトルは MCH コインの協賛と引き換えに NFT を提供することになっているといいます。なお MCH コインはマーケティング活用分アロケーションとして最大500万枚が確保されており、この施策にはこのアロケーションからの付与が行われるということです。これに対し各ゲームタイトルはそれぞれ独自に基準を設定し、ユーザーに MCH コイン受け取り権利を付与できるようになり、ユーザーは獲得した MCH コインを NFT との交換に用いることができるようになります。そしてその交換に使用された MCH コインの一部は再び該当ゲームタイトルの協賛分として割り当てられるということです。 MCH 社は今後様々なブロックチェーンゲームとの連携を通して MCH コインホルダーの増加、マイクリプトヒーローズエコシステムの拡大を目指していくということで、国内ゲームタイトルに限らず幅広く連携を模索していくとしています。続いてのニュースいきます。不動産コンサルティングを行う株式会社青山財産ネットワークスが STO デジタル証券事業に向け、ブロックチェーン開発企業であるハッシュダッシュホールディングス株式会社へ出資することを日経新聞が3月25日に報じました。ハッシュダッシュホールディングスは東海東京フィナンシャルホールディングス株式会社を主要株主に、シンガポールのデジタル証券取引所を運営する ICHX テックも出資をしているブロックチェーン開発企業です。報道によると、青山財産は今回の出資により、不動産を裏付け資産にしたデジタル証券、セキュリティートークンを発行し、小口に投資したい個人投資家のニーズを取り込む意向であるといいます。不動産は小口投資でも500万から1000万円が必要なケースが多く、顧客は富裕層などに限られています。証券をデジタル化することで、さらに小口単位に引き下げられることがメリットとなっています。なお、出資額については数億円とされており、初回の案件発行については21年中に行う計画であるということです。新しい経済では STO に関する国内動向をまとめた記事を公開しています。セキュリティートークンや STO に関する解説も行っています。サイトにリンクを貼っておりますので、ぜひ合わせてそちらもご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、LINE 公式アカウントの運営も行っております。LINE 公式アカウントでは、新しい経済の公式情報をお届けしております。サイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。